無効理由その8、憲法改正発議権の侵害。占領憲法の起草が連合軍によってなされたことは、帝国憲法第73条で定める憲法改正発議改憲を侵害するもので無効である。帝国憲法発布時の詔勅及び帝国憲法第73条第1項により、憲法改正の発議権は天皇に専属し、帝国議会及び内閣などの機関、ましてや、外国勢力の滞在や関与を許容するものではないからである。これは、帝国憲法第73条の解釈の定説である。つまり、第2章で詳しく列挙した事実からすれば、前に述べた通り、改正大憲が一身専属の天皇大憲であるにもかかわらず、天皇が自発的かつ自律的に改正を発議せず、天皇を差し置いて、GHQ と占領下政府によって改正案が審議され、改正大憲が散奪されたことが明らかである。占領憲法の発議は、GHQ が英文で草案したことに始まるのであって、天皇の発議とは全く無縁のものであった。この大憲の審議と散奪は、統帥権の干犯というような非難の程度をはるかに超えたものである。つまり、改正大憲審議の滞在は、東国の宮成彦内閣において、昭和20年9月18日に入江敏郎内閣法制局第一部長が憲法改正検討報告書の修正と憲法を法制局長官へ提出したことを公示として、同年10月4日に近衛文麿副総理各国務省がマッカーサーから受けた憲法改正指令によって雲の竹の子のように生まれてきた外務省試案、佐々木試案、松本試案などである。政府案なら審議することは許されるが、GHQ 案は許されないというものではない。マッカーサー戦争回顧録によると、戦争放棄がシデハラの発案であるとするが、仮に、それが真実であったとしても、シデハラは大憲主義の滞在をマッカーサーと共謀して犯したということである。占領下では、その権力に尻尾を振って迎合する者だけが生存を許される。迎合しない者は、外務省条約局長であった萩原徹のように左遷される。それゆえ、政府側の数々の試案も、マッカーサーノートもマッカーサー試案も大憲主義の点では同じであり、まさに、目くそ鼻くそ笑うで、ある。ましてや、GHQ は、いわゆる松本案を排除して GHQ が起案した草案を強制し、これを原案として改正案が策定されたのであるから、発議大憲を保出し得る国内機関が排除されて、その保出機関によらない系統の草案を原案とした点においても、明らかに発議大憲の侵害がなされたのである。天皇が一切関与できない発議なるものは、発議大憲の侵害というよりも、発議大憲の散奪に他ならず、これによる改正審議も議決もすべて無効である。さらに、発議大憲の散奪は、これにとどまらない。つまり、このように発議大憲を散奪してなされた改正審議において、帝国議会が修正議決したこともまた、二重の意味で憲法改正発議大憲の侵害となる。すなわち、議会は憲法改正案に対しては、可否の意見のみを発表すべくこれを修正して議決することを得ざる者となさざるべからず、清水通る、とするのが、当時の通説、佐々木総一、見延達吉、宮沢敏義などであり、議会に修正権を与えることは、第二の発議権を認めることとなり、天皇に専属する憲法改正の発議権を侵害することになるというのが、その理由である。帝国議会においては、衆議院で帝国憲法改正発議案を修正可決し、その後に貴族院でも衆議院の送付案をさらに修正可決し、それを回付された衆議院では、これを憲法改正特別委員会に付託せずに直ちに本会議で規律方式で修正回付案を採択して可決したのである。このような重大案件を、かようにずさんで強引な方法と手続きで議決したことについて、手続き面での合法性を満たさないことは言うまでもないが、それ以上に、衆議院において二度、貴族院において修正決議した点は、発議大憲の侵害となって無効である。ちなみに、帝国議会には修正権はないという学説を主張していた佐々木総一と宮沢敏義は、 共に貴族院議員でありながら貴族院での修正に何ら反対しなかった典型的な変説学者である。この変説学者らの唱えてきた学説を受け入れて、帝国議会には発議案に対する修正権がないのが定説であるとしてこれに反対し、修正を加えることは法的連続性を欠くと衆議院本会議で明確に主張したのは、皮肉にも衆議院議員の野坂三蔵、共産党だけであった。昭和21年6月28日。後に述べる通り、宮沢敏義の建設は言うに及ばず、佐々木総一についても、第一章で述べた、狼少年を演じた後の昭和24年2月に、こんなことを書物で述べているのである。日本国憲法は、帝国憲法を改正したものであるから、帝国憲法が定めていた、帝国憲法改正の手続きを経て制定せられたのである。すなわち、日本国憲法はその成立において帝国憲法と法的連続を有する。また、帝国憲法は、我が国において、初めて立憲政治を定めた制度であるから、政治について民意を尊重する、という思想の法制化において、日本国憲法に対して、先達をなすものである。日本国憲法は、ここの事項に関する規定において、帝国憲法と根本的に異なるのであるが、しかし、政治における民意尊重の思想を基礎とすることは、両者その性格を同じ有する。故に、民意尊重の政治ということに関する限りにおいては、日本国憲法の基礎たる思想は、帝国憲法のそれを準化し強化したものと言える。されば、日本国憲法を説く場合には、必ず帝国憲法の存在したことに特に言及するべきである。はじめより、これを無視することは、日本国憲法そのものの意味の理解を不徹底のものとする。日本国憲法論と、いずれにせよ、こんな学者らの建設とは無関係に、野坂三蔵が主張した通り、帝国議会には修正権はなく、占領憲法は、帝国憲法第73条に定める憲法改正発議体権を GHQ と帝国議会とが共謀共同して侵害し、しかも、その手続き規定にも実質的に違反し、法的連続性を欠いていることから、帝国憲法の改正としては完全に無効である。独立時において政府が軍縮条約を締結したことを統帥体権の甲板とするのであれば、非独立時に政府が連合軍の強制により、帝国憲法の改正体権を支持して散奪した滞在を犯し、占領憲法を制定することは、改正体権の甲板として無効となることは当然のことである。そして、何よりも占領憲法は、この憲法改正発議体権を侵害して制定したことを自認、自白しているのである。それは、占領憲法の前文の冒頭の、日本国民は、政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。とある部分である。占領下で、政党に選挙された国会における代表者、なるものはありえないし、しかも、帝国議会で占領憲法を確定したのではなく、なんと、占領憲法で初めて設置された国会で確定したというのであるから、矛盾も甚だしい。妊娠した後に出産するのであって、出産してからその子供を妊娠するものではないからである。しかも、これは、国会で確定し、帝国議会では確定しなかったというのであるから、帝国憲法に違反することを自白している。そもそも、この文言だけに限らず、全文全体の内容が明らかな虚偽であることは、今更言うまでもないが、少なくともここには、憲法改正発議体権を完全に無視した意思が表明されていることだけは明らかなのである。また、このことは占領典範にも同じようなことが言える。明治典範第62条には、将来この典範の条項を改正しまたは増補すべきの必要あるにあたっては、皇族会議及び枢密顧問に指示してこれを勅定すべしとあるので、この勅定についても外国勢力の介在や関与を許容するものではない。いわば、皇室の自治と自立が保たれるべき家法の典範は、その改正はもちろんのこと。ましてや、廃止するについては、天皇に固有の発議権、制定権があり、そのことは、 英国憲法の場合に勝るとも劣らないことである。それゆえ、明治典範の廃止と占領典範の制定はいずれも無効である。